皆さん、明けましておめでとうございます。平成30年、西暦2018年が明けました。今年がどんな年になるのか、いつもこのお正月にそのようなことを思いますけれども、自分の思っている以上に世の中は動き、変わっていく。いいこともありますが、嫌なことや苦しいこともあります。でも、毎日の繰り返し、連続の中で私たちの人生がある。このように思うと、どんな時もみんなで助け合って、そして家族や大切な人たちのことを考えながら、自分が何をすべきなのか、そういうことをいつも見直していかなくてはいけない。私はそのように思っています。皆さんが今年も楽しく、そして意義ある一年になることを願いたいし、また共に努力をしていきたいなと、このように思います。平成30年は、これは大きな一つの時代の終わりの終わりの年になっていくと思います。それは天皇陛下が200年ぶりにこの退位をされて、そして新たにこのまだ天皇が生存中に新しい天皇が生まれると、こういう大きな節目の年が31年の春になります。ですから、そういった意味で、この私は昭和生まれですけども、私の周りも大体昭和生まれのはずだったんですが、最近はもう平成生まれの人がいっぱい出てきて、で平成の人たちは昭和生まれの人たちを前の時代の人ですねって言うんですけど、今度は平成の人たちも前の時代になってしまうと、こういう変わり目です。ですから、一年一年大事な年に変わりはありませんけども、まさに変化が訪れる。しかもかつてない大きい、そしてスピードがある、そういう年になるんではないかなという気もいたします。そしてはまさに世界も大きく変わろうとしている。良い意味でどんどんと変わっていくこともあれば、しかし便利さが行き過ぎて、それが逆にこの市民の暮らしを侵食し、悪影響を及ぼす、そういった危険とこの隣り合わせ、 SNS のこの普及というのは、これは光と闇のその隣り合わせ、そういう状況が生まれています。何よりも私たちにとって最大の脅威は北朝鮮の問題ですが、これも世界中が力を合わせて解決しなければいけない。平和に対する脅威、この核に対する脅威、これを取り除くという意味において、それも私たちの大きな挑戦があるという思いがあります。大きな話をすればキリがありませんけども、でもそういう中で、じゃあこの川口の町をどのように元気で明るく、そしてみんなが住みたい、住み続けたい町にするか、そのことを川口の市民の皆さんはぜひ一緒に考えてもらいたいというふうに思うんです。そしてFM 川口の役割は、これはもう極めて大きなものがあるというふうに私は期待をしております。なぜならば、この FM 川口が開局できるきっかけとなったのは、実は地デジなんですね。このそれまでのテレビのアナログ放送が地上がデジタル放送に変わることによって、空いた周波数帯を、これ V ロー帯というんですけども、この V ローの周波数帯を有効活用するために、このこれまで認められなかったこの地域単位の FM 放送局を増やそうと、私がちょうど総務大臣をやっていた時に、そういう放送ネットワークの強靭化に関する委員会というのを立ち上げて、そこで打ち出した方針なんです。で、これは全国で138自治体が、この当初もう平成27年ですから3年前になりますけれども、その頃に要望があって、川口は2番目の開局というですね、こういう実は非常に素晴らしい取り組みがいち早く始まった町だということなんです。で、その名の通り、コミュニティ、地域と 密着して地域の情報をよりこの強くそして深く伝えていく。ですからこの町の中の日頃の楽しみとか便利さを追求する、それからまさにコミュニティとしての住民の連携を強めていく、こういう役割がありますね。でもそれはさっきの光と闇ではありませんが、表と裏の関係であれば、通常時の便利、それは非常時の安心につながっていく。日頃からのネットワークやさまざまな情報をこのラジオからコミュニティ川口 FM のコミュニティ川口から得ること、それが災害時に今度はその災害情報をよりこのきめ細かく伝える、そういうツールになるということも期待をしています。ですから、私の願いはこの FM 川口がさらにたくさんの一人でも多くの方に日頃親しんで楽しんでもらいつつ、それがこの起きては欲しくありませんが、いつか来るそういった非常事態に対しても役割を果たしてくれること、それが私も国政に携わる者として大きな願いであるというふうに思っています。でこの期待に応えて FM 川口のスタッフの皆さんが川口の街の中飛び歩ってますよね。この間は小学校の開設の記念のイベントで私が行きましたらいらっしゃいましたね。それから若い人たちがやってるストリートジャズフェスティバル の時もいましたね。で要するに大体全ての行事にいる、そしてそんな行事でなくてもさまざまな市民の活動に幅広く出かけていって、そして取材をしながら地道にこの放送を続けている、とても私はこの時々スタジオに行ったりインタビューを受けたりして活動を認識しますけども、でも私たち皆さんが見てないところですごい頑張って街の中で放送を続けている、こういう思いもねやっぱり受け止めてまた皆さんにお伝えをしたいと思います。我々、通常私たちは最終の姿しか見ないけども、物事を何かやるのには積み重ねが必要なので、しかもそれは名前は大きいけれども、しかし運営は厳しいですよね。その人数だって決して多くはありません。しかし優秀な人たちが、また志ある人たちが集まってきてる我が町のラジオ局ですから、ぜひみんなで応援をしてもらいたいなと、このようにも思います。そしてこれから川口がどうなるかという意味ではものすごく変わっていく、また変えなきゃいけないと思います。それは日本全体が新たなこの次の舞台に立とうとしているからです。鍵を握るそのキーワードは第四次産業革命、新しい技術を社会に実装する、ロボットや AI、IoT、そうした新しい技術を夢の技術ではなくて現実の社会に埋め込んでいく、実装するということを私たち政府、そして私たちは考えています。そしてそれは大きな大企業や国全体のマクロ経済を向上させるとともに地域の暮らしとか、それから中小企業や全国にもう何百万社もあるそういう一つ一つの小さな会社にまでその経済の波を一緒に乗ってもらえるような、そういうネットワークを作っていこう、どこかで自分とは関係ないところで夢の、始まってるではなくて自分の目の前でそういったことができるようにしなきゃいけないと思ってるんです。それから日本には1718市町村あります。景気が良くなったねって言いますけども、じゃあ自分の町はどうなのか、相変わらず地方から東京への人口流入が これ流入超過が止まりません。そして地方の過疎というのはそれはさらに進んでるんですね。ですからどんなに国全体が景気が良くなっても地域が弱くなって、そしていいところに集中すればするほどそれぞれに問題が出てしまう。だから定住化を図ってその町で暮らしていき、その町で満足できる医療や教育、こういうものを充実させなきゃいけないんです。そのためにもやっぱり使えるのは第四次産業革命による新しい技術だと思ってます。で、川口においてはね、この間もちょっとお話ししましたけど、健康ポイント制度っていうのがいよいよ4月から市民の皆さんにも使っていただけるように今準備中です。もう、昨年に事業認可を受けて川口は準備を今始めているんですけども、体にいいことをやってくれるこの体操だとか、それからいろんな運動ですね、さらには運動会に参加したとか、それから防災訓練に参加したとか、場合によっては町のお祭りに参加して体を動かしたとか、そういう体にいいことをやってくれたら、それを皆さんの持ってるそのマイナンバーカードの IC チップのところに記録させて、でその記録したポイントを近所の商店に行けば、その商店にそのカードリーダーが備えたレジがあれば、そこでポイントを金額に変換して割引で買い物ができると、こういう制度です。それから体にいいことだけではなくて、皆さんが持っているクレジットカードのビザだとかマスターだとか、ああいうクレジットカードのそのポイントをマイナンバーカードに還元、いやいや転換できると、こういう仕組みも組んであります。で、1年間にカードのポイントで得られる経済って4000億円あるんです。4000億円分のポイントをみんな持ってるんですけど、そのうちの4割から5割は使われない。ですから1600億円以上のお金が権利はあるが消費されずに消滅していってるんですね。ですからこれをこのビザやマスターはその加盟店でしか使えないけども、このみんなが持ってるマイナンバーカードにポイントを転換させて、そして変換してですよ、そこから近所の商店街で、それはクリーニング屋さんだったりお蕎麦屋さんだったりパン屋さんだったり美容院だったり、どこでもいいんです。その新しいカードリーダーを備えたくれた商店ならね、しかもそのカードリーダーは3000円で今売ってますから。ですから市民もそういうふうにこのマイナンバーカードをスマホにかざすだけ、スマホに入れたこのカードリーダーにでタッチするだけ、そして商店もこの3000のカードリーダーを入れて、そしてこの記録をですね、記録されたポイントでこの割引の買い物を提供すると、まあ、これもやっぱり新しいこのインターネットや新技術を使ったものなんです。ですからこんなこともですね、始まってきます。これ全国で、こういう大規模に、町の隅々まで使えるような仕組みを組んでるのは川口だけですから、これは総務省が今丸ごとこのシステムだとかプログラムを組んでます。でもそれは川口のための仕事ではなくて、川口が大いなる実験場なんですね。そこでうまくいけばそのまま全国に応用展開を、またそういったソフトを公開する、こういう約束になって今国と川口がやってる仕事、これ春から皆さんに使っていただけるようになりますから、楽しみにしていただきたいと思います。それからさらにはですね、この川口の町に京浜東北線と地下鉄7号線南北線がありますが、これもやっぱり所詮は南北間の輸送ですね。ですから横の移動が弱いというのが町の、この町のですね、交通上の課題です。そして信号の先には東京都の舎人との舎人新線というのがもう来てますけども、その舎人新線の下を走っている第二産業道路を使って、ここに新しいこの二両連結の連接バスを走らせようと。でこのバスにはいろいろなその 公共車両の優先システムだとか、そういった新しい仕組みを取り入れて、渋滞なしで走れるような仕組みを考えてですよ。そしてこのバスが定時運行すると、バスであっても二両連結ですから、中型の輸送の手段になりますね。こういったものが電車の代わりに定期的に第二産業道路を行ったり来たりすると、そこにこの市が走らせているコミュニティバスを連結させて、そして皆さんが今度新しい東京に出ていく横の移動を使ったこの交通システムを入れようじゃないか。これはもう実はもう何年も前から始まっていて、国の補助金を受けて実験してきました。今年度はいよいよですね、その現実のバスが走ると、そしてどこにルートを設定したらいいかというようなことが始まるんです。それから また順次その時期が来たらお話ししてきますけれども、市の真ん中にある、川口市の真ん中にある上屋久の NHK 跡地、あそこの空いてる土地にも、そこに NHK の渋谷の放送センターの改築に合わせてスタジオ機能を一部移転させようじゃないかと、こういう話を昨年、これは正式に川口市と埼玉県の要望だとして、私がセットして NHK の会長に要請書を出しました。新しいこの渋谷 NHK のですね、その放送センター機能が川口に入ってくる。そしてスタジオに加えて、その周りにコンテンツだとか映像産業関連の企業や施設を集積させようと、こういう構想を今私たちは考えています。でこれは国家戦略特区の枠組みを使って、特別な規制緩和を行ってビジネスがしやすい、そういう仕組みをこの川口の町で展開しようじゃないかと、こういうことも構想ですが、しかし正式な要望を出して、私も今国の中でですね、一生懸命にその推進をさせてもらってるんです。でその上屋久の NHK 跡地のがもしそういう開発が進めるということを考えながらですよ、一番のネックだったこの交通アクセスね、西川口の駅から上屋久まではちょっと遠いし、しかも一般の町の中を走っていくわけですから、ビジネスのアクセスとは言えません。ですから近くにある1キロちょっと離れていますけども、地下鉄の鳩ヶ谷駅と NHK 跡地の間に新しい道路を作りました。これももう10年越しで、もう最優先の補助要望を出して作ってきたんです。これがいよいよ今年度開通します。でそこの路線に今度は政府のですね、自動運転バスを走らせて、この NHK の跡地に訪問しようとするビジネスの方やいろんな方々がストレスなしに幡ヶ谷駅から自動運転バスで、そのシャトルのですね、こういうアクセスができないかとか、そんなことを今進めてるんです。これ本気で私やろうというふうに思ってます。街を変えていくのはね、私たちの毎日の努力、それから大きなやはり未来への展望を作って、川口なりの中小企業が集積し、そして製造業が極めて高い技術を持ち、かつこの人が増えている、しかもそこに住んでいる人たちは極めて自治会活動や社会教育活動、公民館ですね、そういったものに参加性が高くて、町としての一体性が強い、こういう川口の特性、そして何よりもこの世界の大都市である東京に隣接している、こういう立地を生かした私たちの町なりのこの地方創生戦略を打ち出して、それに国や県や市やさまざまな行政の施策を集中させて、また連携統合させて、そして町の力を強めていこうと、こういうふうに考えているんです。でそれは川口だけじゃありませんね。さっき言いました1718市町村あるんです。ですから これは全国の一つ一つの町がそういう特性をとらまえて、お年寄りが多い町ならお年寄りが多い町ならではの必要なサービスだとか、それからこのお年寄りだからこそ欲しがる商品やサービスがあるんです。こういうものをこの今の第四次産業革命もので、このコンピューターが中心になりますけれども、こういったものを使ってこのコストを下げて誰でもが使える値段でみんなが欲しがるものを提供すれば、むしろそういうお年寄りが多い地域の方が売り上げが上がる、こういう産業だって実現できると私は思ってます。このようにして一つ一つの町を元気にしていく、そして一つ一つの地域の元気の塊を日本の元気にしていく、その中から人口がこの減り、子どもが減り、お年寄りが増える、でも安定して成長していく国が作れる、私たちはそんなふうに思っていますし、そういうものについに夢ではなくて目の前の現実として新しいステージを設定して踏み込んでいく、それがこのスタートになるのがこの平成30年にできるんじゃないかと期待してますし、またそのように皆さんこの一緒に考えてもらうと嬉しいなというふうに思います。いずれにしてもいつもインタビューを受けると嬉しくなって、FM 川口が想定している以上の話をですねさせていただいておりますけども、これはぜひみんなでですね自分の町を元気にするんだと、それはそのまま自分の国を元気にすることにつながっていく、そういう時代だと思います。皆さんが元気で、しかも病気や怪我などせず家族含めてですね楽しく充実した一年になるように改めて記念して年頭にあたってのメッセージとさせていただきます。今年も一年みんなで頑張りましょう。ありがとうございました。